それでは次に医学教育や情報システムに関する内容を伺います、はい、最近では医師を目指す学生や研修医、さらにはベテランの医師であっても不祥事というものが頻繁にニュースに取り上げられて世間を騒がせています。たとえ勉強がよくできても医師や看護の仕事には向いていない、つまり適性に問題があるんじゃないかというような方をどのように教育すべきかという問題提起もあります。先生は医学生や看護学生との接点が非常に多いと思いますが、この適性に関してはどのようにお考えですか？
極端に言うと医者って客商売ですよね、
はい、
だからやっぱりコミュニケーションスキルが非常に重要なんです、
う
ん、
特に臨床医学はそうですね、
はい、でところがの今の入学試験はほとんどが、はい、まあ、ペーパーテストで偏差値が高くて、うん、
はい、
でまあ、面接やるんだけど面接って15分ぐらいしかできなくて、
はい、
しかもあの聞いちゃいけないことがいっぱいあるんですよ。
ああ、そうなんですか。
例えば出身地はどこだとかね。
あ、ダメなんですか。
ダメなんですよ。
あ、
つまり、なるほど、地域による差別につながるんです、
はい、試験官が。
だから思想とか心情を聞いちゃいけない、
ね、はい、
愛読書は何ですかって、それもダメなんですよ。そもそもそれで例えばマックスレーニングがどうのこうのって言ったらね、はい、もし試験落ちた時にそれで落とされたってクレームが来るんですよ、ということは何も聞けないんですよ、
はい、
そうするとね、大体なんで医者になろうと思ったんですかとかね、
うん、
おじいちゃんが病気した時についた医者がどうのこうのって、まあ、大体言うことが決まってる
そうですね
つまり何 の, そのスクリーニングにならないんです、
うん、
で入ってきてどこで分かるかというと、クリクラの段階で患者さんの前に行けなくなっちゃうんですね。
あ、その臨床実習、
臨床実習
クリニカルクラークシップでの段階で
一人で患者さんの前に行かなきゃならなくなってきた時に、
なるほど、
コミュニケーションスキルがないので、
うん、
そこで行けなくなっちゃう、
はい、
どう話していいか分かんない、
なるほど、
でそこで突っかえちゃうんですね、
うん、
で事実そういうので毎年休学して復学して休学して復学して何年もやってるのがいて、最終的にはあの本人が親に説得してくれって言ったんですよ、
うん、
俺は医者に向かないって、
はい、
で自分じゃ言えないって、
うん、
だからもう一度その留年するときにね、
うん、
親に説得してくれって、だから結局クリクラにならない、臨床実習までの間に分からないって言うとね、
うん、
5年になったからなんですよ。
5年生ですね、医学部の。
そうするとね、はい、普通の学校ではもう卒業してる年じゃないですか、うん、それからまた振り出しへ戻るんじゃかわいそうなんですね、
はい、
で僕は今考えてるってこと、誰もやってくれてないけども、臨床実習できなきゃ基礎行って、
はい、
単位を取って卒業はさせてやると、
うん、はい、
ただし臨床実習をしたという証明をつけて国家試験を受けると。
なるほど、
つまりその証明がなければ国家試験は受けられない、
受けられないと。
だから医学士にはなれるけど医者にはなれないと、そういうルートを作らないと、そういう人たちは救われないんですよ、
うん、
じゃあそういう人たちはまるっきり能力ないかと、とんでもなくて、
はい、
基礎に行けば集中力があるし、
うん、そうですよ ね、
ね、もう迷い、そう、研究に対してすごく嫌です、
はい、
今一番ね基礎系の大問題は、
うん、
基礎に来る臨床医がいないんですよ。
はい、そうです ね、 ね、
で基礎系がもう医者不足で、
うん、
基礎系の教室はほとんどノン MD なんですよ。
なるほど、
実際に仕事してるのが、
はい、
でもやっぱりね医者のそのアイデアなり考え方がね、
うん、
これ反映されないといい研究できないです、
そうですよね。
だからやっぱり日本の医学教育はちょっと間違っていて、
はい、
その発達障害とかそういう人たち、特に高機能の自閉症なんていう人たちが、
うん、
ちゃんと卒業できる仕組みを作んなきゃいけないと思うんですよ、
うん、
そうすれば基礎系に、だって1年にね一人でも基礎系に行く人がいれば十分なんですよ、
はい、
基礎系なんて。
そうですね、ポストとして、
ポストとしては十分、
はいはい、
それが今の問題点だと思います、
はい、
で、まあ、ごめんなさい、結局臨床実習になってできないっていうのが分かる、うん、そこで奮いかかる、
はい、
現実にはね、
うん、まあ、今お話にありましたような学生の中には心身の不調、まあ、ADHD ですとか、またうつ病とかパニック障害など心の病なども抱えるケースも多いと思います。また病院や学校の職員もストレス関連の病気で体調を崩してお休みするということも多いと思います。現在のストレス社会では組織運営の立場で考えると多大な影響が出ると思うんですが、この学生や職員の健康管理、特にストレス関連症状については対処の仕方があるんですか？具体的にどういうことされてますか？
は
い、
学生に関してはですね、
はい、
やはりあの指導教員に注意することでかなり良くなりますね。
あ、
というのはあのなぜ学生さんが月謝を払ってる立場ですから、給料もらってるんじゃないので、
はい、
あのまあ、ある意味でお客さんなんです、
うん、
だから教員もそれに対してしっかり対応します、
はい、
問題は職員、
うん、
職員でもさっき言ったようにあの入社試験っていうのは、大体がペーパーテスト、
はい、
そして短い面接があります、
うん、
でさっきの医学部の学生が振り分けできないのと同じように発達障害が入ってきちゃうんですよ。
なるほど。
それで現場に出て、
はい、
人とあまり付き合わなくて済むような会計とかそんなことやってるときはいいですけど、
うん、
教学とかその学生と面接するところに行くと、いろいろ問題が出てきちゃうんです、うん、で事実それで産業医もやってますから、
はい、
まあ、相談に来ると、つまり、うん、おかしくなっちゃうんですね、うん、それで精神科に行くと適応障害という診断書を持ってくるわけです、
はい、うん、
でも適応障害っていうのは確かにそうだけども、
うん、
なんでってところは分かんないんですね、
はい、
で本人の話をよく聞いてみると、うん、どうもその発達障害、発達障害特有の症状っていうか、
はい、
まあ、特性がありますよね、
うん、
でそれが明らかになった場合には、うん、本人に話して上司に言っていいかと、うん、
はい、
で上司を呼んで彼は発達障害だと思われると、
うん、
だから一時に複数の仕事は与えるのか、
なるほど、
与える場合には優先順位をつけてください、
はい、
これ予定外の仕事を与えないでくれと、
うん、
いきなり朝までにやってくれなんて仕事をやると、はい、全ての仕事がパンになる。それから対人関係があまりうまくないので、はい、
うん、
なんかの接触をするようなね、そういう仕事は与えないでくれなんていうことをこう注意してやると、上司が理解してそれをうまくコントロールしてくると結構落ち着くんですよ。
あ、
でやっぱりね、発達障害の人は決して能力ないわけじゃないので、うん、その能力をうまく生かすようにして、はい、苦手のところがこうあぶり出されないようにしてあげることが大事だと思うんですね。
なるほど、ありがとうございます。最近では少子化によって学校を選択する学生の目も厳しくなっているんじゃないかと想像します、はい、学生を受け入れる学校側の学生支援体制、学業や生活全般、さらには卒後の就職をサポートする体制っていうのはどうなっていますか。
昔に比べればもうかなり良くなってます、
ね、格段の
差です。つまりうち東海大はね、あの付属高校が多い、
はい、
ですから付属から上に上がってくるときには、
うん、
そういう付属の時に問題のあった学生については、
はい、
そういう情報、もちろん本人の同意を得たですから大学にその情報が来ます。
あ、そうなんですか、うん、
でその情報に基づいて特別配慮が必要な学生に対しては、はい、
うん、
あの担当の教員にこういうことがあるので、
はい、
こうしてくれという具体的注意を与えます、
うん、
そうすると、うん、その問題発覚してってことは少ないです。むしろね、はい、一般入試で入ってきてそういう情報が全くない学生さんが教室に入れないとかいろんな問題を起こすことがあるんです、
う
ん、
そうなんですか、
ね、で初めてそこではっきりして、あの健康推進室ってところなんですが、
はい、
そこに来れば保健師がまず対応して、うん、カウンセラーで済む問題か、
はい、
精神科医に紹介した方がいいか、
はい、
そこの振り分けをして、
はい、
それで具体的な対応策を練ってやっていきます。でむしろその特別配慮が必要なうちで足が不自由とかね、
はい、
目が不自由とか耳が不自由とか、うん、そういうのは優しいんですよ、
うん、
誰が見ても分かるから、
で
メンタルのものが意外にややこしい、うん、何でもなさそうにいていわゆる5月病で5月ぐらいになって、
は
い、
うん、
調子狂っちゃうと、で不登校になっちゃうと、
はい、
でそういうのをいかにうまく、せっかく入学したんだから、
そうですね、
無事に卒業してあげさせてあげようと、
はい、
だから結構そういうサポート体制はちゃんとできてます。
なるほど。
その推進室の精神科医が2人いますし、はい、週2回ぐらいですけども、
うん、
それから毎日カウンセラーがいますし、ですから必要に応じてそこに紹介してやります。
ありがとうございます。また病院にはたくさんの部署があります。多くの職員がそれぞれに役割を担って連携して患者さんの診療にあたります。また診療記録の保存とか参照も必要です、このような病院における情報を統合して管理することを病院情報システムと呼ぶようです、うん、同様に学校の教育においても多くの情報を統合して管理するシステムがあって、最近の医療機関とか学校の情報システム開発、その進捗状況というのは、まあ、利用する立場の先生からはどのようにお考えですか。問題点とか改善点などありますか。
まず学校と病院情報システムはちょっと違うんですね。
あ、はい、
で学校の方に関しては、
はい、
成績管理とか、
うん、
履修届だとか、
はい、
そういったものは今も全部オンラインでできてます、
はい、
で先ほど言ったそのメンタルの問題とか、
うん、
そういった問題は実は紙ベースでやってます、
はい、
システムには載せてません、
うん、
それはカウンセラーに相談した時に、何々先生が言った、何々君がこう言ったっていう具体的固有名詞が出てくるんですね。
なるほど。
でそれを公開しちゃうと、
はい、
とんでもないことになります。
そうですね。
ですから、紙ベースにして、場合によってはその来出したことも公表しないというふうにしてます。
あ、
それで他のこと、それ以外のことは、出席日数だなんだっていうのは、全部誰が見ても見られるようにな
ります。
はい。それから病院情報システムは、
はい、
2つの役目があって、個人の記録っていうのが大事ですね、先ほど言っちゃった。それからまあ保険に対するレセプトの請求なんかも全部リンクしていって、それからあの保険に適用できないものもちゃんとリジェクトできるような、ピックアップできるような、まあ要するに病院経営に必要な部分、それともう一つは情報共有、つまりあの他科に行ってもいろんな検査に行っても何しても、この人は一体どういう病気で何のために検査してるのかっていうことが、放射線科医も見られる、あるいは建設部門も見られる、あるいはよその会に紹介した時もそれがすぐ分かる、そういう情報共有、そういう点が必要ですね。で僕は情報システム部長でやってたんですけど、僕は堅くなに拒否してたのは外部とのリンクです、
最近はあの地域医療の名目で地域で共有するなんて話も、
でも僕はね、例えば開業の先生がね、大学病院のカルタを直接見る必要はないと思うんですよ、見れたってしょうがないと思うんですよ、むしろ紹介状もらって、診断の要点の整理された情報をもらった方が
その方が
ずっと役に立つ
ありがたい、
で生のデータにアクセスして見る必要はないと思うんです、ですから僕はインターネットで遮断してるんです、つまり物理的に外部ネットとつないでいないんです。
あ、
ただ八王子病院はファイアウォールっていうのを使ってやってます。
あ、そうなんですか。
でもね、ファイアウォールっていうのはトロイの木馬型のウイルスを送り込まれると、自分から発信しちゃうので、何の役にも立たないんですね。
なるほど。
ですから特にね、あの VIP が入院したなんていうとすごいんですよ、そのアタックがね、
なるほどなるほど。
でも東海大病院はつながってませんってことになると、そういうことは誰もしない、それがもうセキュリティのベストだと思ってます。だからもうそれだと不便だとか予約が取れないとかね、予約を取ればいいとかいろんなこと言うんですけど、そんなものの利便性っていうのはその危険性の方がはるかに大きい。だから僕は情報システムは公開してないんです。全くしなかったんです、で必要があれば紹介状を書くなり、あの問い合わせに対して的確な答えを返すと、その方が受け取る方も楽だと思う、
今の現状だとそのレベルだっていうこと
で、やっぱりセキュリティが非常に重要だと思うんですね、
そうですね。最後に、これから臨床医学を勉強するために医療系の学部を目指す後輩の方々へ、先生からメッセージをお願いします。
やっぱりね、医者って例えば臨床の医者になった時にね、僕はそれ知らないって言えない、言うべきでもない、ということは幅広くいろんなことについて質問されても答えられるような勉強しないといけないです、でさっきの話に戻るんだけど、医学部の間に勉強してる時には丸暗記ではなくて、理屈をつけて勉強してほしい、つまり単位を取るための勉強ではなくて、知識を身につけるための勉強をして
ます、
それが一番のメッセージです。
本日は大変貴重なお話をありがとうございました。